足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いしますって言いませんから茶番ですね。はい、ご存知の通り足立さんは声を痛めて、なんか喋られへんし、やっといてって言われて一人でやらされております。まあ僕も先月休んだからねやりますけど、はい。というわけで足立さんからメッセージ来ておりますんで、ちょっとお聞きください。
いや、ごめんなさい。今日は喉が痛くて、少しでも喋るとゲホゲホと咳き込んでしまうんですよね。気温が毎日激変するので、リスナーの皆さんも体調管理お気をつけくださいってお前が言うなって言われそうですけど、では山崎さん、今回はよろしくお願いします。
っていうか、めっちゃ棒読みですよね、足立さん。もう、原稿を見ながら喋ってるの丸わかりですよ。いや、まあ、でもね、はい。急に寒くなりまして、もうご老体の足立氏から言うと、あれなんですよね。死にそうなってるんでしょうね。くれぐれもご自愛くださいませ。とりあえずゆっくり休んで、はい。別にもう読むのは AI が読んでくれるからね、いいんですよ。でもね、やっぱりね、足立さんの解説がいるんですよ。まあ、皆様にはちょっとご迷惑をかけますが、今週はちょっと我慢してください。来週戻ってくるかな。このままフェードアウトするかな。まあ、そんなような感じですが。はい、じゃあちょっとニュースの方行ってみましょうか。もう代わりに AI が務めますんで、AI に読ませます。はい。というわけで、今週のニュースは7件です。
OpenAI は、AI 搭載のリアルタイム検索エンジン、SearchGPT の提供を開始しました。ChatGPT で最新のウェブ情報を利用できるようになります。まずは、ChatGPT の有料プランのユーザーに提供されます。ウェブ検索結果をまとめた文章として回答され、情報源のリンクが表示されます。
はい、ということで、オープン AI が SearchGPT って提供を開始したみたいですね。どういう内容なんでしょうか。足立さんがいれば全部分かりやすく解説してくれたんですけどね。まあ、とりあえず有料プランのユーザーなんで、まあ、リンクが表示される。今でもね、リンク表示してって言ったらリンク表示してくれたんですけど、言わへんかったせえへんかったからね。だから、まあ、サーチ、GPT ってなってるから、検索に特化してるっていうことなんでしょうね。特に Google がやっぱりね、強いよね。ジェミニか。あれに、まあ、対抗するために、まあ、作ってきたんでしょうけど、まあ一回使ってみたいと思います。
META は2023年第3四半期の決算で、売上高405億8900万ドル、前年同期比 19% 増、純利益156億8800万ドル 35% 増と堅調な成績を示しました。 AI の進歩が好影響を与え、特に METAAI や LLAMAAI 搭載メガネが業績を後押しし、CEO のザッカーバーグ氏は、Facebook や INSTAGRAM で AI による利用時間増加と生成 AI ツールの活用が広がっていると言っています。
はい、というわけで、二つ目のニュースはメタの話ですね。 メタのこと META って呼んでますよね。辞書登録しないといけないんですけど、やってないです。まあ、要は、メタは、堅調な成績を出したと、去年よりね。なんぼ、19% 増、売上が。利益はもう 35% 増と、非常に良かったよという話になってて。で、やっぱりメタの AI と、ラマっていうね、あれますね。AI か。Facebook の AI ね。で、あと AI メガネ。これもアップルも出しましたよね、ビジョンプロってやつ。まあ、それとかが非常にやっぱり好評やったと。で、Facebook とか Instagram でやっぱり AI が広がってるよーっていう風にまあ言うてるニュースなんですけども。まあ、そらそうでしょ。AI でしょ、世の中は。はい、2、3年後にね、AI がどんだけ広まってるのか。ちょうど1年半ぐらい前から AI と騒いだこの番組も、だいぶね、だいぶ自然になってきましたね。出だした構想なんやっていう話でしたけど。まあそんな感じで次のニュース行きましょう。
桜インターネットは、2025年3月期第2四半期の決算を発表し、売上高132億7100万円。前年同期比 28.3% 増。営業利益12億9500万円、419.4% 増を達成しました。生成 AI の需要増加に伴い、GPU クラウドサービスが大きく伸び、同サービス単体で約20億1849万円を売り上げました。
いやー、桜インターネットもえらい好調みたいですね、このニュースを見ると。売上が 28% 増えたけども、営業利益なんか 400% 以上増えてますよ。それもこれもまあ AI のね、AI の需要で GPU のクラウドサービスが非常に伸びたと。まあだからやっぱり AI に乗っかってる企業は儲かり、儲かってない企業は今値下げ競争でしょ。物価高で。すごいね。原材料が上がってるから、負けざるをしゃあないっすよ。だって、仕入れが増えてんねんもん。利益を減らすか、客から取るかしかないですよ。それは値上げになりますわ。で、乗ってないところはもうそこに強いられる。逆に桜インターネットかメタみたいにね、AI に乗っかってる企業は、もう AI 成長するたびに、どんどん売り上げが上がってる。まあそういう二極化してる時代なんですかね。ニュース読んでるだけなんですけど。じゃあ次のニュースを言ってみましょう。GP ちゃんよろしく。
オープン AI の音声テキスト変換 AI WHISPER Whisper には内容を捏造する厳格の問題があり、特に医療機関での使用においては問題があると疑問視されています。ミシガン大学の研究では、10件中8件で嘘が確認され、コーネル大学とバージニア大学も約 40% の事例で有害な誤認が生じる可能性を報告しています。
はい、というニュースなんですけども、これも AI 絡みのニュースですね。だからオープン AI のテキスト変換 AI Whisper っていうのは、どう違うのやろ、チャット GP とね。まあ、とにかく厳格の問題があって、医療関係で問題があるとされてるという話で。で、ミシガン大の研究では、8件で嘘、10件中8件、80% が嘘やってって。まあ、確かに、チャット GPT だけで鵜呑みにするのは、僕も危険やと思ってるんですね。僕も、まあ、もうほぼ毎日何回も使ってるんですけど、ほんまかなと思いながらも、まあいいかっていうね。まあ間違えててもいいかっていう感じで、まあ聞いたりするんですよ。でもね、間違えるんですよ。最新の情報くれ言うて、ちょっと前の情報出したりね。まあその辺はしゃあないんで、それをやった後に、公式ページをググって、あ、新しいの出てるやん、また嘘つきよったなっていうふうにまあ思ってるんですけども、まあ大抵のこと、は、ほんまのことを言うかな。でも、細かいところはやっぱり裏取るようにした方が、やっぱりいいんじゃないかなというふうに、まあ、思ってる次第でございます。はい。 というわけで、よう考えたら今週後半のニュースないんですよね。足立さんおらんから。ずっと喋ってるからね。うん、なので、前半のニュースを2回に分けないと思いますんで、後半をお楽しみによろしくお願いします。足立さん。
はい。
かごやさんが量子コンピューティングのハンズオンセミナーを、まあ、京都と神戸、うん、11月、12月で2回されると聞いたんですけども。
はい。
まあ、量子コンピューティング、ね、これから流行りですけど、まあ、どんな内容かちょっと簡単に教えてもらえませんか？
はいはい。なんか、ですね、かごやさんがやるやつは、割とちょっと本格的なやつで、はい、で、ハンズオンセミナーなんで、その、単に、座ってて聞くだけじゃなくて、実際に、その、プログラミングをして、量子コンピューティングでこんなことできますよっていうのを、実際に組むっていうことなんで、で、はい、まあ、必要な、まあ、スキルというか、参加する人たちに、まあ、高校の数学程度の知識と、で、あとは Python っていうプログラミング言語で、はい、やるらしいんで、そこをね、今
ですね、
はい、うん、Python が使えるというところがあれば、まあ、特にね、なんだっけな、いろんな物流とか、そういうなんで、配送のね、やり方の計画とか、工場の生産計画とか、そういうのを最近ね、もう量子コンピューティングでやろうっていう企業さんが出始めてるんで、まあそういうところにね、興味ある方は、ぜひ参加していただいたらいいかな、というふうに思ってます。
ありがとうございます。詳しくはホームページの方に、セミナー情報、開催予定のイベントセミナーっていうところに、神戸開催が11月7日と11月8日、2日間。京都の方が12月12日と12月13日の2日間ということで開催予定されてますんで、よろしければそちらの方をご覧ください。はい、後半がスタートしました。ちょっと勘狂うね。読まんでか楽でええし、 AI は噛まへんからね、原稿さえ用意しておけば。そういう意味でもまあ楽ちんなんですけれども、うん、もう喋るのは AI でいいかな。足立さん喋るだけでいいしね、前半で、ね、そうやと。で、まあ僕はちょっと後半に喋るという感じで、今後の楽ちんに向けて今日苦労しときましょう。はい。それでは残り3件のニュースを AI ちゃん行ってみましょう。
2025年大阪、関西万博に向け、博覧会国際事務局のケルケンツェス事務局長が大阪市内で会見し、交通対策として企業にテレワークの導入強化を求めました。会場であるユメスは島であるため、交通の流れの調整が重要とされ、日本国際博覧会協会も時差出勤などを推奨しています。
はい、というニュースです。もう来年ですね、大阪関西万博。あんまり盛り上がってないですけど。まあ、とにかく、企業にもテレワークしなさいと。電車混むからと。偏僻なとこにあるんですよ、大阪関西万博。で、これAI ちゃんは夢すってなったけど、夢島やからね。夢島。夢島行こうと思ったら、地下鉄で中央線で乗り換える。だから、どこや。谷六とか、長堀とか乗り換えるのかな？じゃあな、弁天町を通って大阪港に行くやつやから、結構偏僻なところ、まあ森の宮からか。森の宮からずーっとね、中央線乗って、まあ夢島まで行くんですが、まあ僕も何回も行ったことありますけど、うん、何にもないです。埋め立て地やもんね、だってね。まあそこはまあちょっとスタジアムとかってそこは行ったことあるんだけど、まあだいぶ変わってるんですよね。でもその偏僻なとこに行くために、要は交通網があんまりないんですよ。その中央線乗るか、あとバスとか歩いても橋渡らな、渡れんのかな。だからめっちゃ混むからテレワークさせるか、自殺出勤させろと、いう話なんですけれども、まあどうなんでしょうね。そんな人行きますかね。 大阪関西万博で普通1年前もなりゃめっちゃ盛り上がるんですけど、あんま盛り上がってないですよね。来年です。もう11月ですよ、今年。12、1になってもう来年やからね。はい。いろいろね、手挙げてた海外が、やっぱやめまーすって言って撤退してるとかいう話も耳に聞きますけど、まあどうなるんでしょう。まあ、ただまあ AI 元年ということでね、非常に AI 絡みのものが出るんじゃないかなと僕も足立さんも期待してたとこなんですけど、まあどうなっていきますかね。はい、見物です。
最高裁判所は、X、旧ツイッターの公式アカウントを開設しました。裁判所への理解を深め、利便性を向上する目的で運営されます。主に改定日程や判例集の更新情報、庁舎見学や各種行事に関する情報を提供し、緊急時には迅速な情報発信も行います。また、法令違反や中傷行為が確認された場合、該当アカウントをブロックする方針とのことです。
はい、AI ちゃんありがとうございました。まあ、最高裁判所は X の公式アカウントを開設したと。とうとう裁判所も、まあ、Twitter ですよ、X 言ったらね。はい。ちょっとちゃうような気すんねんけどね。Twitter って言うたら、特に宣伝始まってから、エロが多いし、釣りが多い。皆様日常をね、つぶやくのをまあ見たりもできるんですけども、なんかね、その、収益でお金が出れるとなると、目立ちたいためにね、釣り文章とか、あんなんが増えたところに、だからもう言うたら、最高裁判所なんてもうお堅いの典型的なみたいなもんでしょ。それと、もうふにゃふにゃ、柔らかい。そこに入ったところでね、迅速な情報発信とか言うけど、また、ほんで、見てみると、法令違反や中傷行為が確認された場合、ブロックするって言ってるけど、ブロックばっかりなるんちゃう？で、サブアカ作るって。サブアカ作って誹謗中傷しまくって、なや、最高裁判所の判例は、みたいなね。判事、裁判官出せみたいな。で、ブロックされたら別に本は可愛い。安心やから。で、まあ、どうなんやるね。それよりも、まあ、頑張ってほしいもんですね。はい。次のニュース行きましょう、AI ちゃん。
フードデリバリーサービス、出前館は、10月26日午後からシステム障害が発生し、約3日間にわたり利用不可の状態が続いていました。公式サイトには、システム障害に関するお詫び提示が表示されており、復旧したとの発表はありますが、障害の原因については明かされていません。
はい、最後は出前館の話でございます。3日間ね、使えなかったっていう、まあ、システム障害っていうのが出たんですけど、今何あるやろ？一番出前館もまあ、テレビでね、宣伝してるから有名ですけど、まあ僕はどっちかというと、ウーバーイーツの方を使ってまして。まあそれまで出前言うたらね、お蕎麦屋さんに出まして、蕎麦と、天ぷら蕎麦と、牛丼と、みたいないう風に頼むじゃないですか。うん。わかりましたー、ちょっとお待ちください言うて、そこのね、お店の従業員の方がね、チャリンコでね、配達して回るんですけども、やっぱり時間って、その集中するじゃないですか。お昼時とか夜とか。なら30分経っても来ないと。で、電話して、注文したけどまだかな言って。ああ、もう今できました待ってください言って。で、また30分経っても来ないと。もうこの繰り返し。でもまあ、そらしゃあないわね。だってもう従業員、配達してる人一人しかおらんのに、その人が、もう、配達で回ってるの分かってるから。で、遠いとこも来るでしょ？特に雨の日なんかね。雨の日なんですよ。その僕らも、出て行くな、雨やし邪魔くさいな、出前でも取っとくかってなるでしょ？雨じゃなかったら歩いて行ってるよ、その店まで。早いもん。でも、雨屋が頼む、みんな一緒のこと考えるんですよ。 雨の日はもう出前とかめちゃめちゃ混む。それに比べて Uber Eats、今配達員がどこまで取りに行ってるかも、もうスマホ上で見れるし、どこまで配達してるかもわかる。だから、一人でね、2、3件かけ、配達掛け持ちすることあるのよ。あ、店に着いた、あ、うちまで5分やと。あと5分10分で着くわと思ってりゃ、なんと遠回りして、3件目にやっとうちに来るみたいな。おいおい、こう、俺に渡してから行った方が早いんちゃうのっていうの、ね、まあ、スマホ見ながらわかるんですけど、まあ、そこにはね、多分特急料金とか払ったら早なんのかな、有料のあれとかあるから、わかれへんけど、とにかく、ただ、今どこにおるかが分かって何分ぐらい着くやろなって、何分ぐらいで着くやろなは自分で考えるんですけど、その、まあ、大体の目安がわかる、動いとるなっていうのは、店から受け取ったなっていうのはわかるから、精神衛生上はね、昔の蕎麦屋に比べたらだいぶいい。で、引き落としもカードからすっと落ちるでしょ。で、雨の日もやっぱり配達員同じで少ないんですよ。まあ、少ないから掛け持ちされるからちょっと時間はかかんねんけれども、特に夜中とかね。で、これから寒い時期になるでしょ。外行くんがちょっとね、邪魔臭くなるわけですよ。だついついね、もうだから去年とかも夜中ウーバーとかほぼ1週間に3日ぐらいしてましたね。3日4日ぐらい。夜中にあったかいの届くねんもん。で、しかもコロナになってから顔合わさんでいいから。今まではピンポンになって玄関で、あーご苦労さん言うて、ね、お茶でも渡してもらってたものが、今置き入ってあるからコロナだってなってから。要はコロナで接触せえへんために配達員さんが、まあ、置き入って指定しておけば、玄関先にポイって置いてくれるんですよ。で、もうスマホで見れるでしょ。な、もう家の近所まで来たと。で、待ってる。まだ帰らへん。とか。で、帰らん前にパッと外出て受け取ってもええねんけどね、直接ね。でも一応置くの待つんですよ。特に女性の方とか、化粧してないとね、顔合わせるの嫌っていう方がいらっしゃると思うんで、そういう方多分待たれると思いますわ。で、帰ったなと思って、写真が届くんですよ、ウーバーやと。で、最後に帰ったなと思ったら、取りに行って、ちょっとドア開けてピッて取って、で、部屋戻って食べるんですけどね。これね、置いてる時にドア開けて、目が合ったら気まずいのよ。もうなんかめっちゃ気まずくて、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、言うて。だからなるべく帰るのも、写真が届くの待ってから、ブーンっていう音、チャリンコとかバイクで来てるからね、ブーンっていう音が聞こえてから取りに行ったりするんですけど、まあ大体だから出前感もほぼ一緒ですわ。だとにかく便利やし、時代が変わったなっていう感じがするんで、まあ使ったことない方、まあちょっと割高やけど、ね、着替えて化粧して、行くこと考えたら、待ってりゃ来んねんから、まあ、それぐらいはね、高いの目をつむりまして、高いのはね、目をつむって、使っていけばいいんじゃないかなというふうに思ってます。私も使ってます。宣伝ではございません。はい、というわけで、ちょっと段取りがね、悪くて、あれ？あ、こっからどうやって繋ごうと思って。普段とアダスさんがいてるからね。なんとか繋いでくれるんですけど、まあ今日は私しかいないんで、で AI ちゃんもう原稿終わったから、あと読むこともないし、まあこの辺で後半の方を終了したいと思います。では、コマーシャルどうぞ。かご屋さんのまた話なんですけど、
はいはい、
新しいサービスで、なんかフォーガンシープランっていうのができたらしいんですけど、
はいはい。
いや、まあ、で、エクセル感覚レイアウトができる画面デザイン機能を備えたノーコードウェブ開発&運用プラットフォームって書いてるんですよ。
はい。
はい。いまいちわからないんで、ちょっとわかりやすく教えてくれません？
はい、なるほどです。フォーガン氏っていうのは、まあ、言った最近ね、プログラミングをしなくても、なんか部品をこう、組み合わせて、プログラム作ってくれる、ノーコードツールとかいうのがいろいろね、出てるんですけれども。
AI とかですか？
AI というよりも、もうすでになんかブロックを組み立てる、レゴとかで組み立てるような感じ。はい、うん。で、こういう機能、こんな機能みたいなのを組み合わせて、そしたら、自分の作りたいものができますよ、みたいな感じなんですね。
はい。
で、フォーガン氏っていうのは、その中の一つで、画面のインターフェースのところは、エクセルシートみたいなやつで作れるんですよ。その入力画面みたいなのを、エクセルみたいなの作って、ここに名前入れるとか、ここ生年月日入れるとかっていうのをこう指定していってやると、それで例えばデータベースと後ろひっくっつけて、会員登録の画面を作ったりとか、そういうことが簡単にできると。うん。で、それで、かごやさんはこれをですね、クラウドで、お得意のクラウドサービスとして使えるようになって、本来これを、自分のところでサーバー作ってとか、パソコンと、コンピューターに全部組み込んでやるっていうのをやらなくても、クラウドで使えるっていうのが、今回のね、かごやさんのプランになってるようです。
ああ、なるほど。めちゃめちゃわかりやすかったです。とにかく、Excel で、プログラマーができると。そういうプランができた、はい、ということですね。
はい。
ありがとうございます。詳しくは、かごやさんのホームページのフォーガン C プラン、FORGUNCY プランっていうのを、検索して調べてみてください。はい、というわけで、今週も終了になりますが、足立さんから終わりのメッセージが届いておりますんで、ぜひ皆さん聞いてみてください。
いや、さすが山崎さんです。もう次回からは私は AI でいけますよね。では、次回からは AI 足立明穂の週刊 IT トレンド X ということで、山崎さん頑張ってください。
はい、というわけで、棒読み足立が出てきましたね。もうこれをね、収録する前なんですよ。何がうまいやっていうね。ツッコミが入ると思うんですけど、まあそのツッコミを含めて言うてはると思います、足立さんは。ということです。まあ、こんだけ喋りにやったら出れるんちゃうのと思いますけど、まあ本人は結構きついみたいです。喉が痛い言うてるからね。だから多分セミナーともキャンセルしたんじゃないですかね。まあぜひ来週は出てもらったらいいなと思いますけど、別におらんでもできんことはないなというふうに思った次第でございます。もしね、やっぱり足立さんいるよねっていう方がいらっしゃったら、コメントでね、足立さん帰ってきてって入れといてください。本人も励みになるでしょう。はい。もう私もね、言うとくけど、声枯れてるのよ。すごい。飲みに行ったいうのもあんねんけど、カラオケで夜中まで歌ったからね、ついこの間病気したばっかりやけどね、もうだいぶ喉元すぎてる。まあちょっと気をつけてね。もう僕も足立さんも倒れたらもう完全にこの番組終わりやね。さすが二人とも平均年齢60ぐらいの番組ですよ。いつ終わるかわからない。はい。いきなり更新止まったらどっちか死んだと思っててください。そんな感じで、今週は終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。というわけでいつものやついってみましょう。はい、というわけで皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。